聞きいただきありがとうございます。プレプリどんどんます.nt です。2026年8月18日のます NT カテゴリから最新の論文35本をお届けします。1本目はモハマド・F・マラシュデさんによる A Descent Set Obstruction for the Casus Albero Conjecture カサスアルベロ予想に対する効果集合の障害です。この論文ではある多項式がそのすべてのハッセドー関数と共通因子を持つならそれは単なる一次式のべき乗に違いないというカサスアルベロ予想に取り組んでいます。著者は判例が存在するための構造的な障害を探るため多項式の係数を中心正規形という形で分析しました。特に面白いのがこの問題を置換の効果集合という組み合わせ論的な問題にすり替えた点です。ある一つの根が全ての条件を満たす場合その障害はマクマホン行列式と等しくなります。この行列式は特定の効果集合を持つ置換の数を数えているのですが票数ゼロの世界ではこの数は決してゼロにならないため判例には少なくとも3つの再利用された根が必要であることが分かりました。さらに項が2つしかない場合についても2項係数を用いて検討し票数ゼロでは判例が存在しないことを証明しています。つまり判例があるなら中心正規形には少なくとも4つの非ゼロ項が必要ということになります。正票数の世界ではこの手法を使って予想が成り立たない悪い素数を効率的に見つけることができます。グロブナー規定のような複雑な計算をせずに整数の判定基準だけで素数を特定できるのは非常にスマートなアプローチだと思います。2本目はジェームス・メイナードさん、マヤンク・パンデーさん、マクシム・ラジビルさんによるエクスポネンシャル SUMS オーバープリムズ素数上の指数はです。この論文では数論におけるとても重要なテーマである素数上の指数はという問題に取り組んでいます。具体的にはある特定の条件を満たす数を用いて素数に重みをつけた指数はの大きさを評価しています。驚くべきことに彼らはこの和の上限を N の10924乗という非常に精緻な形で見積もることに成功しました。これは1937年にビノグラードフさんが示した古典的な評価、つまり N の45乗という境界を大きく塗り替える快挙です。数十年も前から壁となっていた評価を現代的な手法で突き破った点に研究者たちの執念のようなものを感じますね。単純な計算の改善ではなく数論の深い部分を突き詰めた結果だと思います。このように古典的な定理が現代にアップデートされる瞬間というのは本当にワクワクします。3本目はゼセンタンさんによるレシプロシティフォーザショートツイステッドセカンドモーメントオブザリーマンゼータファンクションリーマンゼータ関数の短い区間におけるねじれ二次モーメントの相反性です。この論文では数論の大きなテーマであるリーマンゼータ関数についてクリティカルライン上の短い区間におけるねじれ二次モーメントの相反公式を証明しています。これまでにも同様の研究はありましたが今回は区間の長さを限定した設定に拡張した点がポイントです。具体的には2つの異なる基礎数でねじった積分の挙動を分析しています。メリン反転公式やゼータ関数の関数方程式といった強力な道具を駆使して元のモーメントと相対的なモーメントを結びつける公式を導き出しました。面白いのがここで2種類の相反性が現れることです。一つは数論的な性質に基づく相反性でもう一つは区間の長さそのものが変換されるという解析的な相反性です。区間の長さと素数の関係に特定の制約を設けることで誤差項に埋もれない主項を抽出することに成功しています。単なる計算上の結果ではなく積分区間の調査という解析的な要素が 素数という数論的な性質とどう相互作用するのかを鮮やかに描き出しており、非常にエキサイティングなアプローチだと思います。4本目はルーカス・チェンさん、クリストファー・ハウスホルダーさん、ジョシュア・カーンさん、スティーブン・ジェイ・ミラーさん、デバヤニ・プラダンさんによるバウンディング・ザ・ナンバー・オブ・ゼロス・ニア・ザ・セントラル・ポイント・イン・ファミリーズ・オブ・カスピダル・ニューフォームズ、カスプ形式の新形式の属における中心点付近の0点の数を制限することです。この論文では特定の重みと素数レベルを持つ性の生息カスプ形式の新形式の属に注目して、その L 関数が持つ中心点付近の0点の分布を詳しく調べています。L 関数の0点の分布は楕円曲線の解析的ランクのような数論的な性質と深く結びついていて、非常にエキサイティングな分野です。これまではランダム行列理論に基づいて属の中に0点が存在するかどうかという点に注目することが多かったのですが、今回の研究では具体的にどれくらいの割合の形式が0点を持っているのかという量的な評価に踏み込んでいます。手法としては一般化リーマン予想を仮定した上で1レベル密度や中心モーメントという統計的な指標を用いています。特にフーリエ変換のサポートがコンパクトな符号が変化するシュワルツ関数を巧みに構築して0点を検出している点が非常にテクニカルで面白いです。結果として中心点付近の特定の範囲に少なくとも一つの0点を持つ形式が属全体の中で正の割合で存在することを証明しました。また0点が極端に多く集まっている形式は稀であるという条件も示しています。個別の関数ではなく属全体の統計として0点の存在を捉え直したことで数論的な構造がより鮮明に見えてきた素晴らしい研究だと思います。5本目はフェデリコ・アコッサトさん、ナディール・ムルサン・ジュリアーノ・ロメオさん、ジュリア・サルバトーリさんによるトランセンデンス・オブ・コンティニュード・フラクションズ・オーバー・ファンクション・フィールズ・アンド・アクアンチタチベ・バージョン・オブ・ウチヤマズ・テオアム、積数帯上の連分数における超越性と内山定理の量的バージョンです。この論文では表数が0の帯上のべき9数帯において連分数が超越数になるのか、それとも二次数になるのかを判定するための基準を研究しています。これまでこの分野の研究は正表数の場合に集中していましたが、著者たちは実数における古典的な結果を積数帯の世界で再現しようと試みました。特に注目したいのがロス定理の内山版を量的に定式化したことです。これにより代数的なべき級数に対して非常に精度の高い有利近似がどれくらい存在するかという上限を具体的に示すことができました。また特定のパターンで部分章が繰り返される準周期的な連分数や非常に長い回分構造を持つ連分数について、それらが超越的か二次的であるかを判定する基準を確立しています。回分構造の証明に実数の場合とは異なる部分空間定理を用いたアプローチをとっている点に代数的な工夫が光っていますね。積数帯という抽象的な世界でありながら実数の挙動と見事に呼応している様子が伝わってきます。6本目はイーフェン・ファンさん、ケニー・ローさん、ケン・オノさん、ピーター・ポールさんによるアルゲブレイック・ジオメトリック・フレームワーク・オブ・ロジャース・ラマヌジャン・アイデンティティーズ、ロジャーズ・ラマヌジャン型高等式の代数幾何学的枠組みです。この論文では数論で非常に珍しいとされるロジャーズ・ラマヌジャン型の高等式について平面曲線の特異点という代数幾何学的な視点から新しいアプローチを試みています。特に有限帯上の可観なべきゼロ行列のペアを数え上げることで得られる Q シリーズが特定のモジュラーユニットの積と一致するというファンジャンオブロムコフ予想の証明に挑んでいます。著者の皆さんは特定の数においてこの予想が正しいことを証明しました。その手法が実に現代的で面白いのですが、単純な計算だけでなくコンピューターを用いたQホロノミック法を導入しています。比 化間グロブナー規定を用いて全化式を導き出すという計算幾何学と数学の融合的なアプローチには圧倒されますね。さらにこれらの証明がリーンという定理証明支援系で形式的に検証されており、厳密さが徹底している点も心強いです。組み合わせ論的な視点からも集合の入れ子構造を用いた全端者によって結果が導かれており、非常に多角的な視点から構成された研究だといえます。7本目はマギー・ボハネクさん、オーウェン・マッキンティさん、エリック・ロスさん、ヤン・フイ・スーさん、フイ・シュエさんによるインターレス・フォー・ゼロス・オブ・ザ・セール・デリバティブ・オブ・アイゼンシュタインシリーズ、アイゼンシュタイン級数のセール同関数の0点のインターレーシングです。この論文ではアイゼンシュタイン級数のセール同関数という特別な関数の0点が複素平面上のどこに位置し、互いにどのように交互に並んでいるか、つまりインターレーシングという性質について詳しく調べています。もともとアイゼンシュタイン級数の0点が基本領域の下側の個にあることは知られていましたが、その同関数に相当するセール同関数についてはまだ謎が多い状態でした。著者の方々はセール同関数を多項式の微分のようなものとして捉えるという非常に直感的なアイデアからアプローチしています。特に面白いのが0点の位置を絞り込むための手法です。まず大まかな候補を決め、それをさらに洗練させていくという段階的な近似を用いて、実際の 0.2 指数関数的に近い精度で位置を特定することに成功しました。その結果、異なる重みのセール同関数同士、あるいは元のアイゼンシュタイン級数との間で 0 点がきれいに交互に並ぶことが証明されました。これは実多項式の微分に関するマルコフの定理をモジュラー形式の世界で再現したような結果で、非常に鮮やかな対応関係だといえます。最終的にこれらの0点が下側の子に沿って一様に分布していることも明らかにしました。8本目は C.U. リーさんによるポジティブクワシモデュラーフォームズ&ザサインアンサーテンティープリンシプル、マサの準モジュラー形式と符号の不確定性原理です。この論文では関数とそのフーリエ変換における符号の変化に注目した符号の不確定性原理というテーマを扱っています。特に様々な次元においてこの原理の最適な定数を決定することを目指しています。実は次元が8の時だけは正確な値が分かっていたのですが、それ以外の次元では不十分な境界値しか分かっていませんでした。そこで著者は4で割り切れる次元に注目し、準モジュラー形式を使って特別なフーリエ固有関数を構築するという手法を取りました。ここでの鍵はある種の準モジュラー形式が正の未数値を取る、つまり正であると証明することです。そのために深さ2の極地準モジュラー形式との関係を調べたり、新しい全化式や長期化関数の高等式を駆使したりしています。また計算の正確さを期すために人工知能ツールやリーン4という定理証明器を使って結果を形式化している点には、現代的なアプローチへのこだわりを感じますね。最終的に4で割り切れる全ての正の整数次元において符号の不確定性定数の新しい上限を導き出しました。これにより次元8の最適値を取り戻しつつ、それ以外の次元でもこれまでの記録を塗り替える改善を成し遂げました。9本目はダレン・ドンさんによるシングラーウェイト・コンウェイ・インバーリアント・ヤコビ・フォームズ・オブ・インデックス4、指数4の特異重みコンウェイ普遍ヤコビ形式です。この論文ではリーチ公式におけるコンウェイ群で普遍な特異重みで指数4の正則ヤコビ形式という非常に特殊な空間の次元を正確に決定しています。これまでは次元の範囲しか分かっていませんでしたが、この研究によってその次元がちょうど6であるとはっきり証明されました。アプローチが本当に巧妙で、ヤコビ形式を探すという難しい問題を有限次元の線形代数の問題に変換して解いています。 具体的には12次元の空間への圧縮やレベル4のヘッケ台数から導かれたユニバーサルな3次関係式などかなり高度なテクニックを駆使していますね。特にリーチ光子の幾何学的な構造であるディープホールの解析を用いて特定の指標データを取得している点には光子の深い性質を使い切ろうとする執念のようなものを感じます。最終的に基地の4つの形式に加えてルート KA1 と A2 を持つニーマイヤー光子から導かれた2つの新しい形式を組み合わせることで自然な規定を構築しました。計算ソフトを用いて厳密に検証されており一切の曖昧さがない完璧な証明になっています。10本目はロッド・ガウさんとゲイリー・マクガイアさんによるプルーフ・オブ・ア・コンジェクチャー・オン・プリミティブ・クオーティック・ポリノミオルズ・オーバー・フィニテ・フィールズ有限体上の原始的な四自他公式に関する予想の証明です。この論文では有限体における原始的な多公式の存在という通論のとても興味深い問題に取り組んでいます。具体的にはある定数 B が与えられたときに X の2乗マイナス AX プラス B という形の多項式が原始的な多項式になるような A という値が果たして存在するかどうかを考えています。証明の手法がとても巧みなのですがまず原始的な元を数え上げるための指標関数を導入しそれを情報的な指標を用いて表現しています。ここからが心にくいところですが著者たちは単なる米油の境界ではなくより強力な風腕の定理という数論の深い結果を適用しました。有理関数による円錐局面のパラメータ表示をうまく使い指標和の誤差項を厳しく抑え込むことで十分大きな数である Q に対して必ず条件を満たす多項式が存在することを導き出しています。またこの論文では一部の補題の作成に人工知能の支援を受けたことも明かされており現代的なアプローチに挑戦している姿勢が伝わってきます。最終的にある定数より大きい全ての帰票数の素数べきにおいて予想が正しいことが証明されました。11本目はヘンリック・バッハマンさんとリサンさんによるフォーマルフィニテマルチプルゼタバリューズ形式的有限多重ゼータ値です。この論文では形式的有限多重ゼータ値という代数構造について深く掘り下げています。もともと有限多重ゼータ値の間の代数的な関係をすべて記述できるのではないかという金子ザギエ予想という非常に野心的なアイデアがあるのですが著者たちは具体的な数値に頼らずに研究できるユニバーサルな形式代数を定義しました。特に面白いのが形式的な金子ザギエ対応を証明した点です。形式的有限代数から形式的対象代数への前者順動形を確立したことで理論的な橋渡しに成功しています。また深さのフィルタリングに関するパリティ簡約問題にも取り組んでおり重さと深さの玉木が一致する場合深さ4までの値がより低い深さに簡約されることを証明しました。さらに周期多項式とのつながりを利用して偶数重みの有限多重ゼータ値に関する具体的な線形関係を導き出しています。二項係数やベルヌーイ数を含む行列を駆使して重さ12の場合に基地の関係式を再現したところには計算の緻密さを感じます。最終的にこれらの写像が同型であるという大胆な予想を立てて締めくくっています。12本目はクレイグ・コステロさんとガウリッシュ・コーパルさんによるサイクルズ・オブ・スーパー・ジンガラー・エリプティック・カーブス・フォー・パイリング・ベースド・プルーフ・システムペアリング・ベースの証明システムのための超特異楕円曲線のサイクルです。この論文ではペアリング・ベースの証明システムを再帰的にしかも回数制限なしに利用することを目指してペアリング・フレンドリーな楕円曲線のサイクルというものを新しく構築しています。これまで知られていたのは普通楕円曲線を用いた MNT サイクルだけでしたがここでは超特異楕円曲線を使っているのが大きなポイントです。ただいいことばかりではありません。この手法では 超得意サイクルを拡大体、特に最適ケースでは2次拡大体の上で定義する必要があるため、計算の効率やデータのコンパクトさという点では MMT サイクルに劣ってしまいます。でもここからがこの研究のすごいところです。この論文で提案された無限族の超得意曲線はブローカーのアルゴリズムを使えばどのインスタンスでも効率的に構築できるんです。これまでの手法ではごく一部のケースでしか現実的に構築できなかったので、実用的な選択肢がぐっと広がったと感じますね。13本目はユハオチェンさんによるビヨンドエンドスコピー 4GL の2オーバー Q ウィズラミフィカチオン後キャンセレーションセオリー有利数対上の一般線形群2次における分岐5を伴うビヨンドエンドスコピーキャンセル理論です。この論文はラングランズさんが提唱したビヨンドエンドスコピーという壮大な構想を有利数対上の一般線形群という具体的な設定で完結させたものです。特に素数5において分岐があるという少し複雑な状況に焦点を当てています。目的はある表現がより小さな群から持ち上げられたものかどうかを判定する関数性と L 関数という重要な関数の極を調べることです。著者はアーサー・セルバーグのトレース公式を駆使してカスプ形式のヘッケ固有値の和がどのような挙動を示すかを分析しました。特に重み付き軌道積分のフーリエ変換を三日図体と P 身体の両方で具体的に計算し尽くしている点に並々ならぬ執念を感じます。最終的に不要な項がうまく打ち消し合うことを証明し、予測通りの全近公式が成り立つことを導き出しました。過去の4つの論文と合わせることで追加の仮定なしにこの結果を証明したというのは非常に見事な締めくくりだと思います。14本目はシュエツァイマさんとジンウェンジュさんによるザ・プリンシパルシリーズにレプレゼンテーション 4GL の N×GL の N オーバー A2 ディメンショナルローカルフィールド二次元局所帯上の GLN×GLN のための主系列に表現です。この論文では二次元局所帯という非常に特殊な設定において古典的な局所ラングランズ対応を拡張しようという野心的な試みがなされています。面白いのは次元が上がると単純なベクトル空間では不十分だという考え方からそれをカテゴリーに置き換えるカテゴリー化という手法を取り入れている点です。具体的にはミルナー記号に基づいたクロスマルチプライヤーなどを駆使して GLN×GLN という群の主系列に表現を構築しています。さらにフェセンコとモローによる積分論を用いて正定値のエルミート内積を定義したところまで到達しています。単に理論を構築するだけでなく過去のウォラーさんの研究結果とも整合性が取れていることを証明しており、非常に緻密な構成になっています。高度な抽象概念を積み重ねながら最終的にユニタリ性を導き出す流れには圧倒されるような説得力がありますね。15本目はヤンモハンワンさんとミンシュシェさんとズーユアンジャオさんによるアンイグザクトフォーミュラフォーワードスプロブレム戦後エルデシュの問題戦後に対する厳密解です。この論文では分母が N 以下の規約分数を照準に並べたファレー数列という数論でおなじみの数列を扱っています。具体的には分子と分母の代償関係が逆転している2つの分数の間に最低でいくつ項が存在するかという問題に挑んでいます。これまでもおおよその範囲は分かっていたのですが、すべての正の整数 N に対してぴったり当てはまる式は見つかっていませんでした。そこで著者たちはオイラーのファイ関数やメビウスの反転公式といった解析的な手法を駆使し、さらにディリクレの近似定理を用いて条件を満たす分数を探し出しました。驚くべきことに N を6で割った時の余りによって値が決まるという非常に規則的な構造があることを証明したんです。さらに小さな N についてはコンピュータで地道に検証し、 あらゆる性の整数において厳密な公式を導き出しました。近似的な推測で終わらせず、すべての数に対して完璧な答えを出したという執念のようなこだわりが感じられますね。16本目はユビンヘさんとリンミンリャオさんによるハウスドルフディメンションを舞うアッピロキシメーブルポインツオンセルフシミラー SETSER の D 乗 RD 乗における自己相似集合乗のタウ近似可能点のハウスドルフ次元です。この論文では D 次元ユークリッド空間の中にある自己相似集合といういわゆるフラクタル構造の上で有利点によってどれくらい精度よく近似できるかという問題に取り組んでいます。ディオファントス近似という分野ではある精度で近似できる点の集合の大きさを調べるのが定番なのですが、空間全体ではなくフラクタルという制限された場所で考えると一気に難易度が上がります。特に中3分割カントール集合に関する予想を証明し、それをより広いクラスの集合へ一般化することを目指しています。面白いのがこれまでの手法では全ての領域で一様に成り立つ必要があった厳しい条件をほとんどの領域で成り立っていれば十分だという柔軟な考え方に切り替えた点です。効率的な等分布性や回帰性をうまく使って条件を満たさない悪い部分の影響を抑え込むという戦略には非常に巧みな工夫が感じられますね。結果として特定の条件を満たす自己相似集合において近似精度の指標であるタウが1に近いとき、近似可能点のハウスドルフ次元を求める正確な公式を導き出しました。これによりカントール集合に関する重要な予想も肯定的に解決されました。17本目はジカンドンさん、ルイフアワンさん、ウェイジアワンさん、ハオジャンさん、チェンボジャオさんによるラージバリューズオブコットラティックキャラクター SUMS 二次指標和の大きな値です。この論文では数論における二次リリクレ指標和がどれくらい大きな値を取り得るかという問題に挑んでいます。実は二次指標は一般的な指標とは違って完全な直交関係を持っていないため、和の長さが大きくなると解析が非常に難しいという厄介な性質があるんです。そこで著者たちはレゾナンス法という手法に独自の工夫を加えました。通常はこの手法で自乗して二次モーメントを考えますが、彼らは皮膚のレゾネーターを用いた一次加重モーメントを採用しています。これにより計算の最後に平方根を取る手間が省け、結果として定数の評価を向上させることに成功しました。中程度の範囲ではホフ型の情報的なレゾネーターを使い、さらに長い範囲では平型因子を持たない極地集合を利用するという状況に応じた使い分けが非常に巧妙ですね。また相対和を扱うためにポリアのフーリエ展開を組み合わせるというテクニカルな戦略も見事です。一般化リーマン予想を仮定した上で指標和の最大値が方や対数因子の積を用いて従来よりも大きな加減を持つことを証明しました。二次指標和が想像以上に大きな値に到達し得ることが示されたことで、数論的な分布の極端な振る舞いへの理解がぐっと深まったと感じます。18本目はベンジェズーさんとティアンピンジャンさんによるベターザンスクエアルートキャンセレーションインピアテッドスキーシャピロシーケンスピアテツキシャピロ数列における平方根キャンセルを超える現象です。解析的数論の世界では平方根キャンセルという壁が基本的に存在すると考えられてきました。でも最近ある種のランダムな情報関数ではこの限界を超えるキャンセルが起きることが分かってきたんです。そこでこの論文では情報的な構造があまり強くない集合でも同じような現象が起きるのかを調べています。具体的に注目したのはピアテツキシャピロ数列というある実数の類乗の床関数で定義される数たちの集まりです。この数列はかなりまばらなので、著者たちは指標関数やテイラー展開、さらにはコーシーシュワルツの不等式などを駆使して非 非常に巧妙に計算をコントロールしています。結果としてスタインハウスやラデマッハといったランダムな情報関数において、この数列上での部分和が平方根キャンセルを超えることを証明しました。さらにこの結果をディリクレ指標の和にも広げ、ほとんど全ての指標で米油の境界に達することを示しています。情報的な構造が乏しい集合でもこの現象が起きることを示したのは、かなりエキサイティングな発見だと思います。構造の豊かさが必須条件ではないことが分かり、今後の研究に新しい視点を与えてくれるでしょう。19本目はテヒョン・キムさんとジェミン・パクさんによる Weighted Singular Vectors in Common Base Self-Similar SETS 共通規定を持つ自己相似集合における重み付き特異ベクトルです。この論文ではフラクタル構造を持つ集合の中で有理数で近似しやすい性質を持つ特異ベクトルというものの次元について研究しています。特に中三分間通る正方形のような有名な集合において、特異ベクトルのハウスドルフ次元の加減をどれだけ精密に評価できるかという長年の課題に挑んでいます。面白いのが、座標ごとに近似の速さを変えて考える重み付きの特異性を導入している点です。手法としてはデジタルフリージングという構成法を用いていて、数列の特定のブロックに特定の数字を固定することで近似率を絶妙にコントロールしています。このブロックを巧みに重ね合わせることで、結果として得られる点が特異になるように仕向けているわけです。その結果、中三分間通る正方形における特異ベクトルの次元について、これまでよりも精緻な加減値を導き出すことに成功しました。フラクタルという複雑な世界の中で近似の精度をここまで厳密に制御しようとする執念のようなものを感じます。20本目はビル・マンスさんとヤクブ・トマシェフスキさんによるオン・ザ・ハウスドルフ・ディメンション・オブ・ザ・ディファレンス・ SETS Between Typical and Normal Numbers 典型的数と正規数の差集合のハウスドルフ次元についてです。この論文では二進展解における2つの数、典型的数と正規数の幾何学的な関係を調べています。典型的数というのはエルデシュとレニの法則に従って、1が連続して現れる最長の長さが特定の速度で増えていく数のことです。一方で正規数はあらゆる数字の並びが期待される頻度で現れる数として定義されています。ほとんどの数はこの両方の性質を持っていますが、実はどちらか一方がもう一方を導くわけではありません。そこで著者たちは典型的だけれど正規ではない数、あるいはその逆の集合が幾何学的にどのくらいの大きさを持っているのか、つまりハウスドルフ次元を計算しようと試みました。正規性の証明にはあらゆるパターンの出現頻度を同時に制御しなければならないため、単純な構成ではうまくいきません。そこでチェルノフとヘフリングの不等式を使って、条件を満たすブロックが十分に大量に存在することを証明するという非常に力強い係数的なアプローチをとっています。結果としてどちらの差集合もフル次元を持つことが分かりました。論理的な複雑さだけでなく、幾何学的なサイズにおいても対数の法則とエルデシュレニの法則が完全に独立していることが証明されたわけです。理論的な整合性を追求してあえて複雑な構成に挑む姿勢には研究者の強いこだわりが感じられますね。21本目はディエゴ・マルケスさんによるハイト・リジディティ・フォー・エンタイア・ファンクションズ正関数における高さの合成です。この論文では超越的な正関数が持つ数論的な性質について探求しています。具体的には関数の値となる代数数の高さや次数がその関数の整体をどのように制限するのかという問題に取り組んでいます。まず超越的な正関数は大きな集合上で指定された代数数を持つことができることが知られています。ですが入力側の高さが制御されているときに出 力される値の数論的な複雑さまで多項式的に抑えられるのかという点が議論の焦点になります。証明のプロセスがとても巧妙で、ピラの誘拐次数係数定理という強力な道具と幾何学的な解析を組み合わせています。非多項式的な正関数のグラフが正の次元を持つ反代数的な部分集合を含まないという性質を利用して矛盾を導き出しています。メインの結果である高さの合成定理では、もし正関数が高さがある値以下の有理数を高さが多項式的に抑えられた代数数に移すのであれば、その関数は実は多項式でなければならないことを証明しました。超越関数が代数数を代数数に移しつつ、その複雑さを低く保つことは不可能だという結論は、数論的な制約が関数の形を完全に決定づけるということであり、非常にダイナミックな結果だと思います。22本目は、ロビン・フィッサーさんとフォルカー・チーグラーさんによる、オン・インテガーズ・ザット・アー・レプレセンテーブル・アズ・ザ・サム・オブ・ツー・ユニット、2つの単数として表される整数についてです。この論文では、ある数体において、2つの単数の和として書き表せる性の整数がどのようなものかを詳しく調べています。これまで、この整数の集合が有限か無限かという問題がありましたが、実は実に次部分体を持つかどうかで決まることが分かっていました。ただ、これまでの証明は非有効的なもので、実際にどの数が含まれるのかを具体的に特定することができなかったんです。そこで著者たちは、対数の線形形式や LLL 規定縮小という手法を組み合わせて、単数の高さに上限を設けるというアプローチを取りました。これにより、数体の次数が奇数である場合など、特定の条件下でこの整数の集合を具体的に計算できることを証明したんです。特に面白いのが、理論だけで終わらせず実際に計算してみせている点です。ガロア群が大将群に同型な最小の完全ミノル5自体を分析したところ、和が整数になる単数のペアは21組しかなく、最大の整数は13であるという具体的な答えを導き出しました。単に存在するかどうかを論じるのではなく、泥臭く計算してマサ体を突き止める姿勢に数学的な情熱を感じますね。23本目はハラルド・グロブナーさんによる、オン・ザ・レジドゥアル・アイセンスタイン・コホモロジー・オブ・ユニタリー・グラップス、ユニタリ群の常用アイゼンシュタイン・コホモロジーについてです。この論文では、数体の二次拡大から得られる任意のユニタリ群について、常用アイゼンシュタインコホモロジーという非常に専門的な領域を深く掘り下げています。具体的には、アイゼンシュタイン級数の常用から生成される平方か積分な歩形形式で表される非カスプ的なコホモロジー類を理解することが目的です。著者は特に極大放物部分群の寄与に注目しています。ここでの難しいところは、アイゼンシュタイン級数の極とボレルセールの境界への制限を同時に制御して、剰余が本当にゼロではないコホモロジー類を生み出すかを判定することです。そのために、グローバルな標準絡み合い作用素の極を詳細に分析し、特定の条件を満たせば単純な極が現れるという判定基準を確立しました。最終的に、これらの極が実際にコホモロジー的であることを証明し、特定の次数でゼロではないコホモロジー類が存在することを示しています。さらに、有理数体に虚数単位を添加した対乗の純分裂ユニタリ群という具体的な例を挙げて、理論の正しさを裏付けています。志村型の制限などを取り払い、任意のランクや票数で議論を統一した点に、著者の強いこだわりと執念を感じますね。今後の研究に大きな基盤を与える素晴らしい成果です。24本目は次週フアさんとシュファンヤンさんによる、シンプル&ディスティンクトゼロスインアプライムモジュラスディリクレファミリーアットメソスコピックシュリンキングハイト、メゾスコピックな縮小高さにおける素数法モジュライのディリクレ属における単純かつ異なる例点です。この論文では、奇 素数を法とするディリクレール関数という数論において非常に重要な関数の0点がどのように分布しているかを探っています。特に注目しているのが、法が大きくなるにつれて解析範囲がどんどん狭まっていくメゾスコピックな縮小高さという絶妙な領域です。研究の目的は、一般カリーマン予想のような大きな仮定を置かずに、臨界線上にある単純で異なる0点がどれくらいの割合で存在するかという加減を突き止めることでした。そのために、ベーユのエルミート形式にガボール圧縮という高度な手法を組み合わせるというかなりテクニカルなアプローチをとっています。行列のモーメントを計算し、慣性に基づいたランクトレース不等式を使って0点の存在を証明する流れは非常に緻密に構成されていますね。結果として、臨界線上の単純な0点や異なる0点の割合がモンゴメリー・テイラー定数という特定の定数以上であることを証明しました。定位置にある0点と非常に高い位置にある極限の状態という2つの異なる視点をうまく橋渡しした素晴らしい成果だと思います。25本目は、安弘寺門さん、ジャンウェイ・シュエさん、チアフユーさんによるスーパースペシャルポインツオンシムラカーブス、シムラ曲線上の超特殊点です。この論文では、有理数対上の不定4元数大数から得られるシムラ曲線をある素数で割った時の挙動について詳しく調べています。特に特殊ファイバーの中にある超特殊点という特別な点に注目しているのがポイントです。研究チームは、ホンダテート理論やディウドンネカ群といった高度な道具を駆使して、これらの点がどのような有限対上で定義されるのかを分類しました。面白いのが、リベットによる従来の分類から条件を緩めて埋め込みの強弱類を5つに特定した点です。これにより超特殊なアーベル局面の分類がより明確になりました。最終的には、幾何学的な超特殊点の数や特定の有限対上の点の数を求める具体的な公式を導き出しています。特に悪い還元が起きる場合に、局面が有理曲線の集まりとなり、その交点である特異点が特定の超特殊点に対応するという構造を明らかにしたのは非常に鮮やかな結果だと思います。数論的な計算が曲線の幾何学的な形として具体的に現れる様子に深い納得感がありました。26本目は、ビアオワンさんによる A ダイナマイカルゲネラリザチオンオブチョーラズコンジェクチャーオンアベレージ、平均的なジョウラ予想の力学系的な一般化です。この論文では、数論における有名なジョウラ予想を力学系の視点から一般化するという非常に野心的な試みがなされています。ジョウラ予想というのは、正の整数にプラスかマイナスの1を割り当てるリュービル関数が異なる数において互いに無関係に振る舞うというものです。完全な証明はまだ難しい課題ですが、平均的な意味での弱い形式はすでに証明されています。著者のワンさんはここに着目して、1位エルゴード的な位相力学系という枠組みにこの概念を拡張しました。具体的には、指数和の評価やフーリエ解析といった手法を駆使して、素因数の個数を数えるオメガ関数の分布を分析しています。結果として、どのような1位エルゴード系においてもリュービル関数と連続関数の積の平均がゼロに収束するという定理を導き出しました。さらに、これを素数の列に沿った平均についても証明しています。情報的な性質を持つリュービル関数が力学系の加法的な構造とは完全に独立していることを示した点は、数論とエルゴード理論の架け橋となる素晴らしい成果だと思います。今後はオイラーのファイ関数など他の関数へも応用できそうでワクワクしますね。27本目は、ジハン・サブンジュさんとクリスチャン・タフラさんによるザ・マルチプリケーションテーブルプロブレムインラージディメンションズ、高次元における掛け算表問題です。この論文では、ある上限までの整数の積が 重複を除いていくつ存在するかという掛け算表問題を次元が非常に大きい場合にまで広げて研究しています。掛け算を素因数分解した時の指数の足し算として捉え、それを凸法の対積み計算という幾何学的な問題に変換して解くというアプローチをとっています。特に面白いのが、因数の数である D が上限の N に応じて増えていく状況を考えている点です。研究チームは素因数の大きさを制限したスムーズ数という特殊なケースを検討し、条件次第では積の個数がスムーズ数全体の数に前近することを証明しました。さらに一般の場合についても、モデルとなる図形を使って体積を挟み込むという緻密な計算を行い、先頭係数の前近的な挙動を導き出しています。最終的に D が無限大に飛ばした時の係数が素数の分布に関連する特定の積分値で決まることを明らかにしました。加法的な組み合わせ論と解析的数論という異なる分野の橋渡しをしながら、高次元での正確な定数を突き止めたという点が非常に見事な成果だと思います。28本目はバレンティン・カレメーカーさんとチアフユーさんによる OORTs コンジェクチャーオンスーパージンガラーアベリアンバラエティーズインオッドチャラクタリスティック奇表数における超特異アーベル多様体に関するオルトの予想です。この論文では超特異アーベル多様体のモジュライ空間におけるオートモーフィズム群についてのオルトの予想という難しい問題に挑んでいます。この予想は簡単に言うと、超特異な領域の一般的なメンバーが持つオートモーフィズム群がある特定の単純な群に一致するというものです。実は最近別の研究者によって証明されたばかりなのですが、このお二人は全く異なるアプローチで独立した証明を成し遂げました。特に面白いのが、次元を一つ下げた閉部分多様体を具体的に構築して、そこから全体へと議論を広げるという幾何学的な戦略です。リュードンネモジュールを使って数論的な不変量を分析し、ヘッケ対応が規約成分に推移的に作用することを利用して予想を証明しています。局所的な解析に頼らず、モジュライ空間の幾何学的な構造から直接的にオートモーフィズム群の振る舞いを描き出そうとする姿勢に非常に強いこだわりを感じます。結果として任意の次元と基礎数においてこの予想が成り立つことが示されました。29本目はウェンドイルさんによるサブコンベキシティオブショート系フリーエクスポネンシャル SUMS 短い系自由指数和の列凸性です。この論文では素数の形状で割り切れない数、いわゆる系自由数に関する指数和のモーメントについて研究しています。具体的には長さ N という短い区間において、これらの和がどれくらい小さくなるか、あるいはどのような振る舞いをするかを探求しています。系自由数同士の隙間の大きさを抑える問題とも深く関わっていて、従来の限界であった平方根の壁を突破しようとする挑戦的な試みです。解析の手法がとても多彩で、双曲線法やファンデルコルプ法、さらにはゼータ関数の評価まで駆使して和の主要な部分である中間部分の和を精密に絞り込んでいます。特に滑らかにするための修正フェエール核を導入してタイトな評価を導き出した点は非常に技巧的でうならされますね。結果としてこれまでよりもさらに短い区間において期待通りの挙動が起こることを証明しました。この成果はメビウス関数に関する評価が改善されればさらに発展する可能性を秘めており、数論における重要な一歩と言えるでしょう。30本目はヤジュン・ジョーさんによるガロア・デセンツ・オブ・サートゥン・マルチプル・ポリロガリスムズ、ある種の多重ポリログ関数におけるガロア効果です。この論文では塩分多重ゼータ値というかなり複雑な数の集まりを扱っています。特に高いレベルにあるこれらの値をよりシンプルな低いレベルの値 例えば多重税たちや交代多重税たちにどうやって書き換えるかというガロア効果と呼ばれる現象に挑んでいます。著者は王さんによる3つの予想を証明しました。レベル4やレベル3の値をレベル1や2に落とし込めることを数学的に示したんです。さらにブロードハーストさんによる名誉多重税たちに関する予想も解決しています。証明の手法が本当に巧妙で、汎用ポリログ関数のシャッフル構造を使ったり積分表示に変換したりしています。特に正六角形や正方形の頂点を極に持つ有理関数の積分を流数計算で解くというアプローチには計算の泥臭さと鮮やかさが同居していてワクワクしますね。最終的にこれまで数値的な実験でしか分かっていなかったパターンに厳密な証明を与えたことで、この分野の地図がより明確になったと感じます。31本目はmas.co からのクロス投稿で、マックス A アレクセイ F さんによるモービアスコバリアンケ&コエフィシエントデュアリティ from ベルヌーイシリーズ2エヌメラチベアプリケーションズメビウスドモ編成と係数の相対性、ベルヌーイ級数から数え上げへの応用です。この論文ではもともとベルヌーイ級数に見られた係数の相対性という性質をメビウスドモ編成というより広い枠組みへと一般化しています。著者は特定の係数抽出メカニズムをベルヌーイ級数という個別の例から切り離し、どのような形式的級数がこの相対性を満たすのかを明らかにしようとしました。特に面白いのがラグランジュ反転を用いて対称性と係数の等式を結びつけた点です。これによりカタランタタミ込みやチェビシェフの等式を一般化し、ラマヌジャン型の総和公式を導き出しています。さらにこの理論を彩色マッチングや一般化された中央参考係数といった数え上げの問題に適用し、一見異なる生成関数を持つ対象が実は共通の構造を持っていることを暴き出しました。単なる計算テクニックではなく、代数幾何学におけるゴレンシュタイン・ヒルベルト級数の相反性まで回収してしまうあたりに非常に強力な汎用性を感じます。ベルヌーイ級数の性質を普遍的な構造の一部として捉え直した意欲的な研究でした。32本目は mas.co からのクロス投稿で、ヨンケクーさんとグオチンワンさんとユアンリンリさんによるザイクオリティビトウィーンザアードスジンズバーグ ZIV コンスタント&ザショートプロダクト1コンスタントフォーフィニテのナベリアングラップス有限非可換群におけるエルデシュギンズブルグジフ定数とショート積一定数の等価性です。この論文では有限非可換群における2つの組み合わせ論的な不変量、つまりエルデシュギンズブルグジフ定数とショート積一定数の関係について研究しています。エルデシュ・ギンズブルグ・ジフ定数というのは、ある長さの数列があればその中に必ず群の指数とちょうど同じ長さで積が単位元になる部分数列が見つかるという最小の整数のことです。対してショート積一定数は、調査が群の指数以下で積が単位元になる部分数列が必ず存在するという最小の整数を指します。もともと可換群で考えられていた予想を非可換群というより複雑な世界に広げようとする試みで、非常に意欲的なアプローチだと思います。著者たちは群の位数の最小の素因数に等しい指数を持つ巡回部分群があるという構造を持つ非可換群に注目しました。この条件を満たす幅広い群において2つの定数が予想通りの等式を満たすことを証明しています。さらにダベンポート定数を用いた一般化された定数の計算式まで導き出しており、個別の群を調べるのではなく構造的な条件から一気に結論を導いた点に鮮やかな手腕を感じます。33本目は mas.ag からのクロス投稿で、ニクラス・キップさんによる A6 ファンクタ・フォーマリズム・フォー・シントミック・コホモロジー、シントミック・コホモロジーのための6つの積種形式主義です。この論文では P ギーアディック形式スキームのシントミックコホモロジーに対して6つの積種形式主義という強力な枠組みを構築しています。もともとこの分野ではコンパクト指示コホモロジーなどをうまく定義することが課題でしたが、著者はクラウゼンさんとショルツさんが導入した解析スタックという考え方を活用してこの壁を乗り越えました。特に注目したいのが滑らかな位に対してポアンカレ相対性を一般化した点です。これにより相対的なコンパクト指示コホモロジーが定義でき、非常に汎用性の高い計算が可能になりました。また爆発切除や遮影速公式といった手法を組み合わせてサイクル類遮像を構築しており、相対仮想を帝都ツイストとして具体的に計算できる点には理論的な整合性を突き詰める執念のようなものを感じます。解析スタックという現代的な道具を使って P アディック幾何学におけるコホモロジー論に統一的な構造を与えた非常に野心的な研究と言えるでしょう。34本目はマスドット AG からのクロス投稿で T シャスカさんによるディグリースオブジーナス2スプリットジャコビアンロキアンドフンベルトフォームリコンストラクション種数2の分裂ヤコビ多様体軌跡の次数とハンバート形式の再構成です。この論文では種数2の曲線の中で次数 N の楕円部分被覆を持つような特別な軌跡について研究しています。これらはモジュライ空間においてハンバート局面として知られていますが、 N が大きくなると従来の計算手法では太刀打ちできなくなるという課題がありました。そこで著者は消去法に頼るのではなくモジュラー形式の空間における線形代数の問題に置き換えるという非常にスマートなアプローチを提案しています。特に注目したいのがフーリエヤコビ展開を分析することで特定のねじれ因子上で消滅するという性質からハンバート形式を特定した点です。これにより計算コストを劇的に抑えることができました。実際に N が5の場合未知数の数を10分の1まで減らして原始的な整数多項式を導き出しています。計算量をここまでそぎ落とせるのは数学的な効率化として本当に快感ですね。さらにこの結果を有限体上のヤコビ多様体の判定に応用できる可能性まで示しており、理論から実践まで見事にまとめ上げられています。最後はマス RT からのクロス投稿でマシュー・ベルチュッチさん、サム・バン・ブラー・コムさん、ベンジャミン・グランシーさん、ショーン・ハウさん、トーマス・マデンさん、ベン・ミラーさんらによるマトリックスグループラムダディストリビューションズ行列群のラムダ分布です。この論文では代数確率論という分野で使われるラムダ分布という普遍量についてコンパクトな行列群という視点から深く掘り下げています。もともとは積数体のゼータ関数の 0. 点分布を解析するための道具なのですが、それを行列群の理論として発展させ古典的な確率論とどう結びつくかを探求した研究です。特に面白いのが古典的な普遍量論にあるモーリエン級数を一般化したラムダモーメント生成関数という概念を導入している点です。これを使うことで群の中の行列の固有値に代入した対象関数の期待値をうまく表現できるんですね。具体的には巡回群や二面体群、さらにはキュービットパウリ群といった有限行列群の正確なラムダ分布を計算しています。また対象群以外のウェール反射群についても全近的な分布を導き出しており、交代群のような十分な推移性を持つ部分群では抽象ポアソン分布に収束することを示しました。さらにモーメント生成関数の形から関連する古典的な確率変数が独立であるかどうかを判定できるという理論的な結果も導いています。直行群において行列のトレースが全近的に独立なガウス分布に従うという有名な結果を別の角度から鮮やかに説明しているところには理論的な一貫性を追求する執念を感じます。そんなこんなで数論から指数はリーマンゼータ関数、モジュラー形式、そしてハウスドルフ次元や代数幾何学まで 通学の深淵に触れる刺激的な時間でした。この知的興奮を胸に、また次回もお耳にかかりましょう。